アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。増
尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けして、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。増尾さん、今夜もお願いいたします。さあ、そして今回のゲストはエッタさんです。エッタさんは福岡県出身、2017年に上京しアーティスト活動を始めました。そして同年10月にシングルチクタクでメジャーデビュー、2018年8月22日にはニューシングルフラワーステップをリリースされました。自身が作詞作曲して書き下ろしたこの曲は、日本テレビ系で7月から放送中のドラマ探偵が早すぎるの主題歌に決定しています。この後エッタさんに登場していただきお話を伺いたいと思います。お楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック、今夜はエッタさんにお越しいただきました。お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
エッタさんは音楽を始めたきっかけっていうのは、
はい、あの小学校3年生の時にギターを始めたんですけど。
あら、それはどうしてですか？
うん、親にやってみたらっていうふうに言われて、うん、でなんかちょうど習い事がしたくて何でもよかったので、うん、じゃあやるって言って始めて、でこう中学に上がったらこう吹奏楽部だったりとか、うん、こうずっと音楽に携わっていたので、高校卒業の時に、あ、音楽しかやってこなかったから音楽をやろうと思ってこの道に、はい。
親御さんがもともと音楽やってたとかですか？
全くやってなかったんですけど、
それなのにギターを勧めるってね。
そうそう、どこから出てきたんですかねその選択肢。
結構ほら、女の子だったらピアノとか多いじゃないですか。あえてギターっていう。
そうですね、私もピアノが良かったんですけど今思えば。
いや、でも今となってはギターの方が良かったんじゃないですか？
そうですね、なんか当時周りにもギターやってる子がいなかったので、うん、すごくなんかこうそういうものが好きで、誰もやってないことが楽しいなと思ってたので、ラッキーではありましたね。
いや、私もそのなんかギター一本あれば、はい、どこへ行っても歌えるじゃないですか。別に私歌手じゃないですけど、だからかなんかやろうと思ったんですけど、あまりにも難しすぎて、コードとかが、
あら、
でギターは挫折してウクレレをやったんですけど、はい、3つのコードしか弾けなくて、うん、でまた挫折して、私のウクレレはヤフオクへ消えていった
。なかなか、弾き語りをされるんですよね？
そうですね、弾き語りもやったりするんですけど、はい、ライブでは結構こうバンドの方にお手伝いいただいて、うん、あのやったりとかしてますね。
吹奏楽部では何をされてたんですか？
吹奏楽部ではパーカッションを。
パーカッションってどんなの？
は打楽器ですね。
これですね。
太鼓とかですね。はい、やってました。
それでもリズム感とかも今に生きてるわけですね。
だといいですね。
で、音楽塾にも行かれてたと。
はい。福岡にある音楽塾ボイスというところで、はい、あの勉強してたんですけど、あの家入レオさんとか、うん、ゆいさんとかが、うん、あの出身で勉強されてたところで、うん、なんかこう主にこう音楽を作ることについて、うん、どういうふうにこう音楽を作っていくのかとか、あの曲っていうのがどういうふうにこう作られてるのかっていうところを勉強してました。
いや、有名な音楽塾なんですよね。私もなんかテレビで見ましたけれども、うん、本格的なもう歌手を目指してる方たちが行くっていう感じで、
はい、やっぱ歌手になりたい、だからここに入るってなって入ったっていう流れなんですか？
私は結構歌手になりたかったわけではなくて、最初は、なんかこう音楽に何でもいいから携わっていたいと思って、いろんなこう音楽の専門学校とかを調べてたんですけど、親にここもこういうのがあるよっていうふうに言われて、
親御さんがだから実は何気に積極的なんですね。
そうですね、結構応援してくれていて、でここやってみればここやってみればっていうのをいろいろ教えてくれて、まあ、そこの中にボイスがあって、じゃあここでっていうふうにオーディションを受けて入ったんですけど、で受かってボイスで、でもうでもそこに入っても歌手になりたくてっていうよりは、こう、まあ、音楽のことについてよりよく学んで何かしらできたらなっていう形で。
じゃあ具体的にはどういった授業を？
はもうほとんどもうボイストレーニングとか私のクラスではなくて、なんかこう、まあ、ギターを教えてもらったりもしたんですけど、もう本当に曲を分析したりだったりとか、なんかこうどういう曲がこう聴きやすいのかとか、これぐらいのタイミングでサビに行った方がいいだったりとか、なんかそういうことを学んでましたね。
理論を勉強してるっていうの
ロジックなんだ。
めっちゃ興味ありますね。
あら、
そういうの大好きなんです
よ。鷲尾さんもねベースをねやられてるから。
そうなんですね。はい、もう最近はあんまり触れてないんですけど、なんかそういう理論って面白いじゃないですか。めちゃくちゃ
面白いですね。まあまあ分析するっていう発想は普通あんまりないですからね、
うん、そうですね。やっぱなんかアーティストというかこう芸術のイメージがやっぱあるんで、多分統計的にこういうタイミングでサビはこれぐらいの方がいいとかっていうのが出てるんですよね。
そうですね、はい、歌詞書くにしてもこうこの言葉とこの言葉はこう語感は違うけど意味は一緒だから省略できるとかをこうなるべくこう重ならないように使わないといけないと、いけないわけじゃないです
けど、の方がいいよっていうことですか。
そうですね。あ、じゃあそれが今のこう歌詞作りとかにも生きてる感じですか。
生きてますね、はい。
そういった授業って毎日行くんですか。
週1回の1時間なので本当に、
あ、そうなんですね。
短くて、だから1年通すと24時間とか48時間とかくらいしかなくて、だから本当にその丸2日のために1年間やらないといけなかったりとかするので、結構みんなその1時間を大事に、そこまでの1週間はこうそこにかけるための時間として使ったりとかしてました。
逆にね、
うん、めちゃめちゃ宿題が出るんですか。そうなると
ほとんどそれも出ないので、だからこう自主的に動かないとただ通っていても意味がなくて、本当にやる気のある人しかっていうのは、
意識高い人じゃないと、まあでもみんなそこに通いたいって言ってでも通えなくて、オーディション受けて受かってって言ったらそれは必死に頑張りますよね。でその学生時代はどういった学生さんだったんですか。は
い、あ、結構おとなしい人でしたね。結構でも言いたいことははっきり言うんですけど、特になんか友達が本当になくてだったので、高校の時なんか本当にいなかったので、で家族もみんなこう早く家を出たりとか仕事や学校でいなかったりとかしてたので、
ご兄弟は。
お兄ちゃんが一人いるんですけど、一つ上なのでお兄ちゃんも学校に行ってて、で学校が別だったので先に出ちゃったりとかしてたので、朝は誰にも会わずに一人で学校に行って、で帰ってくるのも私が一番最初だったので、なんかこうその一日の第一声が母が帰ってきたの時のお帰りっていうのであって、そのお帰りがすごく声がガラガラだったりとか、っていうのよくありました。
じゃああんまり学生時代のいい思い出はないですか。
あ、でも毎日すごい楽しく生活してて
一人で
、はい、全然悲しいことがなくて、なんか毎日本読んだりとかゲームやったりとか、なんか楽しく生きてたんですけど、思い返せば友達なかったなとは思います。
いやいや、でも所詮人間なんて孤独だから孤独でいられて楽しかったって言えるのは最高ですよね。
そう、強いですよ。これからもずっと、うん、
楽しかった
です。結構内向的というか自分自身を見つめる時間が多いような。
そうですね、一人でいろいろ考えたりとか、でもそういう時から結構創作は好きで、絵を描いたりとかっていうのをやってます。
一人遊びができちゃうから全然一人が苦じゃないんですね。
そうですね、
私一人っ子で両親共働きだったんで、ずっと一人だったんですよ。で、まあ、学校に友達はいたんですけど、私立だから、まあ、3時ぐらいになるとみんな帰りなさいってなって、家帰ってもずっと一人で、毎日毎日一人遊びしてたから、もう今一人が嫌で嫌で
反動が来ちゃった。
そうなんですよ。もう一生分の一人時間を使っちゃったって感じですね。
そうなんですね。
その時は一人で何して過ごしてたんですか。
なんかテレビ見たり、家にあるなんかメカとかラジカセとかをガチャガチャ触って遊んでたりとか、一人で歌ったり踊ったりとかしてましたけど、
でも有意義に過ごしてる感は今だいぶ。
いやー、もうできないですね。
今はじゃあ一人かもしれないこの時間ってなったら誰か空いてる人探す感じなんですか。
うん、一人飯とかは全然するんですけど、なんか作ったりとか有意義な時間じゃないです。ただテレビをダラダラ見て終わるとか、そんな感じ。なんか一人時間を楽しめないですね。だから羨ましい一人時間を楽しめる人。一人大丈夫ですか。
もう全然大丈夫ですね。一人がいい。
むしろ一人がいいな。
そう。
へえ。
でも意外となんかやることさえあればみたいなとこありますけどね。あと本読むの好きだったら多分一人好きですよ。
そっかそっか。
そうですね。
本とか読めます？
すごい読んでますね、
うん、どういったものを、うん、
あの小説が好きで、うん、結構その同じものを何度も繰り返して読むのが好きで、うん、あの読んでるんですけど、うん、でも結構日本の小説が好きで日本語が結構好きみたいで、うん、なんかこう日本語を読んでる時間は長いですね、
へー、はい、結構こう引きこもりな学生時代から一気にメジャーデビューっていうのは、ね、これどういった道のりで？
そうですね、本当に音楽塾ボイスではこう校内オーディションっていうのがやっていて、うん、あのこう学校にそのいろんなあの音楽業界の方が聞きに来てくださったりとかするんですけど、そういうところでこういろいろこう接点を増やしていただいてっていう形でしたね、
うん、はい、ご家族の反応はどうでした？
なんか意外とっていうか結構薄くてみんな、なんかそうですね、すごい喜んでるっていうよりはまあよかったじゃんっていう感じで、今もあんまりこう大きく騒ぎ立てることもなくやってくれるので、すごいそれは嬉しいですね私は。
お兄ちゃんとかだって妹がデビューしたとか言ったら
もうめっちゃ嬉しいと思いますけどね。
私超自慢したいみたいな感じになりません？
全然そんな風じゃないみたいですね。
まあそれがいいのか逆に、
まあ、そういう環境だから今できてるのかもしれないですよね。あんまり周りが騒ぎすぎると疲れちゃう部分もね、確かに。
いやでもね、独特の雰囲気をエッタさんはお持ちだから、うん、お洋服にもなんかこだわりありそう。
そうなんですよ、母が作っていて
服
は、はい、
あの今日もねこれあのラジオだとねお洋服お見せできないので、ぜひあのホームページツイッターであのお写真撮ってますから、うんうんうん、そのお写真見てほしい。すっごくなんか
個性的で雰囲気のある、
あのなんていうのかな、うん、修道女みたいな。
あ、わかる。
ありがとうございます。
あとちょっとヴィンテージっぽいですね、うんうん、古着感がすごい。
好きなこう服の形とかってあんまり売ってなくて、
うんうんうん、
で母に相談してこういう形を作ってくれっていう風に言ったらさささと作ってくれるので
、お母様すごい。え、何者なのお母様。
確かに
普通のおばさんなんですけど、
いやなかなか洋服が作れないです
よ。さささと、
しかもこのクオリティの高さ。
へ
え、じゃあほとんどご自身が持ってる服っていうのはお母様が？
そうですね、はい、私服はほとんど母の手作りで、
すごい。
いいなそんなお
方。大変ですよ、だって一着服作るって、まあ、いくら ねもう体型分かってるって言ったって前身頃後ろ身頃って作って懐かしいな、家庭科思い出しちゃった。
もともとそういうお仕事されてたわけでもないんですか？
じゃないんですけど、あの、でもそもそも和服を作る人だったんですけど、洋服は作ったことなくて、でも多分やればできると思って言ってやってみて。
生地とかは自分で選んでこれで作ってって言うんですか？は
い、そうですね、一緒に買いに行ったりとかして、これかわいいね、こんなのできそうだねっていう風に生地見て、
はい、それは福岡に帰った時にですか？
もうそうですし、母が東京に遊びに来た時とかに一緒に生地屋さん見に行ったりとかしてますね。
わ、すごいな、いいな、
本当いいなと思いますね。
だってもうオーダーメイドの最上級じゃないですか。自分のことよく分かってる人が。
本当そうです、それが全て。それ、いやそれはいいな。あと大事にする気持ちも全然違いますよね。
そうですね、
やっぱり、はい、いやいいですね、
ね、
そういう。じゃあ、あんまりというかほぼ買わないんですね、服は。
ほぼほぼ買わないですね、部屋着ぐらいですね、買っても。
じゃあお金何に使うんですか？洋服ね、使わないって言ったら、
うんうん、確かに。
すっごいゲームに使ってますお金。
わあ、今の子っぽい。エッタさんって今いくつでしたっけ？
今25です。
あ、
ゲームって据え置き型ですか？
はい、 PS4 とかあのテレビゲームをすごいやってて。
あ、じゃあ課金じゃなくて家電量販店とかでめっちゃソフト買うみたいな、
う
ん、
そうですね。
よかった、ちょっと安心しましたね。
めっちゃ課金してたらちょっとイメージと違うわ。どんなゲームをするんですか？
すごい好きなのはあのトリコっていう、あの人食いのわしトリコっていうゲームがあって、うんうんうん、あのずっとそのシリーズが好きなんですけど、うん、以降、ワンダの巨像、人食いのわしトリコっていう、
ワンダの巨像、
はい、
何が何やらなんですけど一体どんなゲームなの？
なんかあの主人公の人を操作してでっかいやつやっつけるみたいな、ね、めっちゃ簡単に言うと
すごいなんかこうすごい綺麗な景色の中で、うん、そのストーリーをこう進めていくんですけど、うん、本当にその3つのシリーズはなんか映画を見るような気持ちでできるゲームで、うん、それがすごい好きで繰り返しやってます。
もうじゃあ1日何時間もできちゃう、う
ん、やってますね。
やっぱりお家で遊ぶのがお好きなんですね。
好きです、
ね、この夏バーベキューとかしないですか？
あ、ないですね。絶
対結構な拒絶が出ましたね今、
うん、そうか、ワイワイ系があんま得意じゃないのかな。
そうですね。
外にじゃああんまり出ない？
全く出ない
です。じゃあ今こう話してんのも仕事だから話せてますか？
いやそんなこと
です。いやだって今喋ってたらめちゃくちゃ楽しく和気あいあいでやってるから、うんうんね、ここの真ん中にバーベキュー卓置いたらもうバーベキューだよみたいな。
あ、全然
確かにそれはそうですよ。全然
ここでおしゃべりも好きなんですけど、うん、なんかこう行くまでが腰が重いというか、あダメで、あと友達がいないのでなんかたまにこうお誘いいただいてもはははそこまでが緊張しちゃうんですよね。 あと何日で来てしまうこの日がっていう。
そうなの。
今日もじゃあお話いただいてからここ来るまでは緊張
して、それは全然大丈夫。
仕事は仕事モードだったら大丈夫、
大丈夫なんですけど、プライベートだとどうしよう断ろうかなとかっていうのをずっと考えて、
まあ、でも確かに行く時になってめんどくさくなる時あります。
いやー僕はあんまないっすね。
場所さんアクティブなんだって。
あ、そうなんですね。
そうす、なんかまあ家いる方が、まあ、家でやることがあれば別ですけど、うん、まあ、なんか家いるよりは絶対外出た方が新しいこうなんかがあるなって思ってるんで、うん、そうなんですよね。
私も全然話は違いますけど、そうそう、恋活してた時にあの言われました。人にあの恋活するためには2つやらなくてはいけないことがあると、うん、1つは自分磨き、うんうんうんうん、1つは外に出歩くことと、あいくら自分磨いてても外に出歩かなかったら出会いないし、うん、いくら外に出歩いてても自分磨きしてないといい人と出会わないって言われて、うんうんうん、まあできてなかったですけどね両方とも。何年間かさまよっておりましたよ。
いやまあまあ今が良ければ。
いやまあそうですね、そんなこともあったなというね。はい、さあさあそんなエタさんですけれども8月22日に新曲をリリースされるそうですが、どんな曲なんでしょうか？
はい、この曲はですね、あのドラマの主題歌として書き下ろした楽曲なんですけれども、物語、その曲の物語の内容としてはこう体に花が生えてしまう病を、うん、患ってしまった主人公が大好きな君に会いに行くというような内容の楽曲になっています。
それでフラワーステップ、
はい、
うん、その発想がまたすごいですね。それはどっから来たんですか？
普段私あの曲作るときに自分のことじゃなくて物語を曲にするっていうような形であの楽曲を作っていて、で今回なんでこの物語にしたかっていうと、まあ、ドラマの、ヒロインの女の子の気持ちになって作ってくれっていうふうに言われて、突然命を狙われる立場になったヒロインの女の子なんですけど、なんかその花っていうイメージにこうちょっとか弱さだったりとか、でも懸命に走っていく姿だったりみたいなところをこうちょっと投影できたらなと思って、そういう風なストーリーにしました、
うん、じゃあ歌詞にもぜひね注目して聴いていただきたいと思います、はい、では曲紹介お願いします、
うん、はい、では聴いてください。エッタでフラワーステップ。
さあということでそろそろお別れのお時間となりましたが、鷲尾さん今日いかがでしたか？
そうですね、なんか独特な世界観というか、うん、まあ今までお会いした方とはまたちょっと違う雰囲気で、一番衝撃だったのは服買ってない作ってもらってるっていういるんだそんな人って思いましたね。
ちょっとこう今の時代とはちょっと違う感じなのかな。
そうですね、一昔前だといたんですかね、うん、そういう方が多かったんですよね多分。
そうです
ね、服作るって発想今の人ないっす
よね。あんまりないですね、
うん、じゃあ自分ご自分に子供ができたりとかするとじゃあ今度は私が作ってあげるみたいな発想はあるんですか？
でも私本当に裁縫が苦手で
じゃあおばあちゃん作ってない、ね、子供ができたら、ね、いやでも本当に独特の感覚を持ちだなと。これはやっぱり自分一人の世界をずっと歩んできたからこそ、うん、自分の世界をこうきちんと理解されてるっていう感じはしますね。でもその自分だけの世界になっちゃうと発想がこもりがちなのに、はい、こう新しい発想とか思想が取り入れてるっていうのがやっぱすごいなと思って、
うん、ありがとうございます。
それはどっかからインプットしてるんですか？
インプットでも結構いろんな作品見たりとかするの好きなので、うん、定期的にこういろんなことをこう取り入れようとは思ってますね。
はい、いやこれはねまた来週もゲストに来ていただくので、はい、またいろいろお話伺いたいと思います、うん、さあそれではこの時間のお相手は高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
さようなら。